おはようございます。私は青鳥の家本部講師の辻田昌司です。今回から5回にわたって放送を担当させていただきます。本日は谷口青鳥、青鳥の家前総裁の著書、皆神の子で素晴らしいをテキストに、青鳥の家の人間観についてというテーマでお話しさせていただきます。人間とはどのようなものか。青鳥の家では人間は神の子であると説いています。人間観については昔からいろいろな人が説いていますが、その中から代表的な中国の思想の例を挙げてみます。高校の倫理社会などでも習ったと思いますが、中国の思想の一つに制約説があります。これは荀子が唱えた考え方で、人間は本来悪いものを持っており、その周りにしておくと悪いことをするから、しつけ、道徳、教育、規則が必要であるという考え方です。もう一つは性善説で、孟子が唱えた考え方です。これは人間は本来良いものを持っており、善である。環境などによって悪いこともすることがあるが、本来は善であるというものです。青鳥の家の人間観は、この二つの考え方で言いますと、孟子の性善説に近いのです。しかし、青鳥の家で説く善とは、単に良いということではありません。最高、絶対の善なのです。人間の本性は最高、絶対の善である。これを人間は神の子であると説いています。人間は神の子であると聞くと、自分はそんなに偉くないとか、私の中には神様なんていない、などと思う人があるかもしれません。ここで本日のテキスト、皆神の子で素晴らしいの端書きの1ページから朗読いたします。人は誰でも立派になりたいと思っている。つまらない人間になろうとか、泥棒になろうとか思っている人はいない。小さい時はそう思うのは、人間が本当は皆神の子で素晴らしいからである。ところが、その素晴らしさはまだ十分現れてはいない。だからそれを表し出そうというわけだ。どうしてまだ現れていないのか。それはこの世の中が画家の描く白いカンバスのようなもので、何も描いていないカンバスに自由に絵を描くのに似ているからだ。もしピカソだかマティスだかの絵が描いてあると、自分で絵を描く喜びが味わえない。ただ天才の描いた絵を見るだけに終わってしまうだろう。ところが白いカンバスだと何でも描けるし、努力次第ではだんだん絵が上達し、表現の喜びという最高の喜びを味わうことができる。だから我々は神の子であるのに、ボンクラに見えたり、病人に見えたりするだけで、本当は皆素晴らしい神様である。ただカンバスに上手な絵が描けていないだけで、これからいくらでも上手な絵が描ける訓練生というわけだ。朗読終わります。私たちが偉くなりたいとか思うのは、自分の中にある理想の姿をなんとなく知っているからです。また、世の中で起こっているさまざまな悲惨な出来事を見て、悲しいと思ったり、嫌だなと思ったりするのは、私たちの中に本当の世の中はこうあってほしいという理想の姿、善なる姿があって、いつもそれを感じているからなのです。その理想の姿、善なる姿を絶対の善、神と表現してみると分かりやすいと思います。人間には可能性があり、それを発揮するには、人間には本来絶対善なるものがあると知ること。さらに人間は神の子であると知ることがまず第一なのです。先日、息子の教科書を整理していたら、中学2年生の道徳の教材、道しるべに、あるがままの自分で、という亀山清美さんの文章がありました。その文には、新垣勤さんという方が紹介されていました。新垣勤さんは、父親は沖縄に駐留していたメキシコ系アメリカ人の軍人、母親は沖縄の人です。 生まれてすぐ、医療ミスによって失明し、その後、両親が離婚、祖母に育てられましたが、その祖母も亡くなり、天涯孤独となります。その後、牧師となり、盲目のテノール歌手として活動されている方です。荒垣さんが大学の時に、世界的なボイストレーナーのアンドレア・バランドーニ氏に、君の声は日本人にはないラテン系の素晴らしい響きをしている。この声は神様からのプレゼントです。磨かなければいけません。と言われたそうです。彼はそれまで自分に劣等感を抱いていたのですが、その気持ちが変わり、歌手としての道が開けたというのです。道徳の教材にはこのように紹介されています。朗読いたします。荒垣勉さんは、人が生きていく上で大切なことは、人と比べるのではなく、あるがままの自分を受け入れること。ナンバーワン、一番になることではなく、オンリーワンであること。自分らしい輝きを放つことだと言っています。人間はどうしても、利害、打算、損得といった世界に生きてしまいがちです。その中で、人と自分を比べて生きていれば、妬みだとか、嫉妬だとか、失望といった気持ちが起こってくるのも当然のことです。自分は自分でしかない。あるがままの自分でいい。という気持ちをしっかり持てば、自信を持って自分の道を歩むことができるし、自分の夢に向かって努力するエネルギーが自然に湧いてくるはずです。そして、自分と同じように、他の人のことも大切にできるはずです。朗読を終わります。世界に一つだけの花という歌がありますが、私たちにはそれぞれ持っている個性があります。その個性を嫌だ、短所だと思っている人には劣等感にしかなりませんが、見方を変えれば、世界にたった一人しかいないあなたというかけがえのないものなのです。成長の絵では、人間は神の子であると言いますが、それはかけがえのない唯一のあなたが持っている個性を発揮するということでもあります。そういう意味で、あなたの取り柄、長所に目を向け、それをどんどん表現し、開発していくことが、人生のカンバスに素晴らしさを描くことになると思います。その第一歩は、まずあなた自身が自分の良いところに気づき、素晴らしいなと認めることから始まります。それを他の人にも認めること、そのことによって素晴らしい人生が描かれていくのです。ではその素晴らしさを自分の生活に表すには、どのようにすれば良いのでしょうか。このことについて成長の絵では、言葉の大切さを説いています。本日のテキスト、12ページから朗読いたします。あなたがどこかの駅に行って、切符を買うとき、言葉で注文する。例えば、東京駅へ行き、その窓口で、大阪といえば、大阪行きの切符をくれるし、名古屋といえば、名古屋行きの切符をくれる。言葉の通りの切符を手にして、あなたはそこへ行くことができる。もっともお金を払わないといけないけれど、それと同じように、買い物をするときでも、T シャツが欲しいといえば、T シャツが買えるし、靴が欲しいと言うと、それが買える。もし本当は靴が欲しいのに、口先ではズボン、ズボンと叫んでいたら、ズボンが出てきて、靴は出てこない。そのように、言葉はその通りのものを表し出す力があるから、注意して使わなくてはならない。心の中で思っているだけではダメなのである。心では幸福になりたいと思っていても、口ではいつも不幸だ。不幸だと言っていると、不幸が出てくる。お待ちどうさま、不幸を持ってきました、と、 この人生百貨店では注文した通りのものを持ってきてくれるのだ。この世はこのように言葉で作られていく。あなたの運命も境遇もあなたの言葉が作り出すことを知らなければならない。朗読終わります。言葉といえば声に出すものと思う人もありますが、それだけではありません。表情や態度なども相手に伝わりますので、それも言葉なのです。それをどのように使うかが大切なのです。本日のテキストにはこう書かれています。20ページから朗読いたします。良い言葉や感謝の言葉や賛歎を与えるのはとても素晴らしい。相手に喜びを与えるばかりではなく、自分自身に力が湧き、喜びが膨れ上がる。ちょうど音や電波が反射したり、反響して帰るように、良い言葉や表情が跳ね返ってくるのだ。時々人が自分に冷たいと言うが、それは大抵自分の冷たい表情や言葉が跳ね返っているのだ。自分が変われば、人も環境も何もかも変わっていく。なぜなら、自分が自分の主人公であり、他人や環境が主人公ではないからである。しかも、言葉は表情や態度にも出てくる。笑顔が言葉であるように、握手や手や体の触れ合いも言葉である。朗読を終わります。良い言葉、感謝の言葉を表現することについて、本日のテキストには、熊本の新聞社で募集した小学6年生の子どもの作文が紹介されています。21ページから朗読いたします。父ちゃんは良い人。僕は6年生になってから、たけちゃんと映画を見に行った。お金は僕がヨーグルトを配達したのを持っていたので、不足の分は母ちゃんから20円もらっていった。この作文は昭和30年代のものと思われます。現在の生活感覚とはかなり違います。物価は今の5分の1程度になるかと思います。続いて朗読いたします。映画はニュースと丹下左膳と西部劇があった。やっぱり父ちゃんを殺すのは刀よりピストルの方が良いと思った。それから悪漢がカーボーイに眠り薬を飲ませたので、それも良いと思った。タケちゃんの家から農薬を取ってきて、それを父ちゃんの焼酎に入れて酔っ払っている時飲ませて殺そうと思った。そうして大きくなるまで懲役にいる方が良いと思った。丹下左膳は1950年から60年頃に上映されたチャンバラ映画で、悪玉が善玉に倒される完全懲悪の内容の時代劇です。でも物騒な内容ですね。続いて朗読いたします。映画を見て家に帰ったら、父ちゃんは酔っ払って4つ叩かれた。かまどの縁を直していなかったと言って、こんちきしょう、出てうせろと言って叩かれた。4つになるとき、ここへ来てから数えきれないが1000回ぐらい叩かれたと思った。僕の本当の父ちゃんは大阪で船から落ちて死んだので、ここへ来たと母ちゃんが言った。僕の姉ちゃんの梅子姉ちゃんはずっと前からここにいるので、父ちゃんは梅子姉ちゃんにばかり物を言う。この子の実のお父さんは亡くなり、お母さんは再婚し、連れ子として今のお父さんと住んでいるのですね。続けます。お吉ばあさんが入り豆をくれたとき、お前は父ちゃんに父ちゃんと言うかいと言ったので、言わんと言ったら、そりゃお前が悪か、父ちゃんはよか人間じゃけん、お前が父ちゃん父ちゃんと言うなら、父ちゃんはきっとむずがるぞ、かわいがるぞ、今晩父ちゃんの肩ば叩いてやらんかいと言ったので、やばいだと言ったら、そしたらお前が父ちゃんの肩ば叩いてやりよったら、叩かれんごとなるけん肩ば叩いてやれと言った。 僕は嫌だったけれど、その晩、父ちゃん、肩ば叩こうかと言って叩いてやった。父ちゃんは黙っていた。いつか続いて叩いた。父ちゃんは何も言わなかったが、5日目の晩、叩いていたら、父ちゃんが咳を出した。もともと父ちゃんは体があまり丈夫でないので、叩くのをやめて、父ちゃんまた悪かとね、と言ったら、ああ、と泣き出した。僕はびっくりして、度外したとね、と言ったら、父ちゃんは泣きながら、俺はお前に罰が当たって、肺病、肺の病気になってしもうた、と言った。そして、太郎堪忍してくれ、太郎堪忍してくれ、と言って泣いた。そばにいた母ちゃんも泣いた。姉ちゃんも泣いた。僕は大きくなったら、一生懸命働いて、父ちゃんに何でも買ってやりたいと思った。お吉ばあさんが言ったように、父ちゃんは良い人だった。肩叩きも言葉である。また、父ちゃんは良い人だ、と教えてくれたおばあさんも、実に素晴らしい人生の大先輩である。朗読終わります。成長の絵は、目の前に見えている悪い姿を良くするというのではなく、人間の奥にある完全なもの、絶対善なる神の子としての本性を礼拝することによって、その完全なもの、絶対善なる神の子の姿を表し出すということを教えています。それは、このように言葉を使うことで、一見悪いと思えるものの奥に、素晴らしい善を見出すことができるのです。次回は、人間神の子を人生のカンバスに描くことについて話させていただきます。それでは時間が参りましたので、本日はこれで終わらせていただきます。